では、聖書の学びに入りたいと思いますので、第一コリント人への手紙の12章をお開きください。先々週ですね、12章の途中までで、11節までで終わっていますので、その後半から学んでいきます。第一コリント人への手紙12章の12節からになります。
And it was talking about, we were talking about the subject of spiritual gifts.
ここまでのところで御霊の賜物について語られていきました。
Spiritual gifts are supernatural abilities that are given by the Holy Spirit to the believer in order to build up the church.
この御霊の賜物というのは、教会をこう立て上げるために信者たちに与えられる超自然的な、さまざまな力というか能力です。
And so in the first 11 verses, he listed nine of those gifts.
4節から11節までのところに9個の御霊の賜物が書かれていました。
And he talked about there's a variety of gifts and then there's a variety of ways that they're used, but there's one goal they all have, and that's to build up the church.
で、その御霊の賜物にはいろいろな種類があって、いろいろな方法で用いられるわけですけれども、でも一つ共通した目的があって、それが教会を立て上げるということです。
Okay, now let's start at verse 12. We're going to read verses 12 through 26.
はい、では今日は12章の12節から見ていきます。12節から26節をお読みします。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また、私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
So he compares the church to the human body, which has many different parts.
パウロはここで、この教会というものを人間の体にと比較しています。その中にはたくさん の器官があるということを言っています。この体にはたくさんの器官がありますけれども、これらはそれぞれがお互いに依存し合っています。
And all of them are important.
そして、すべてが重要なものです。
And your body, just like your physical body, can't be healthy if even one part isn't working. And that's the same with the church.
そして体の器官のどこかがうまく機能していなければ、体全体が健康であるとは言えないように、 教会もまた同じだということを言っています。
Now he said there's one body. There's one body of Christ. There's one Holy Spirit, and by whom we're born into the body of Christ.
そしてキリストの体というのは唯一である一つであると言っています。そして、一つの御霊によって私たちはそのキリストの体として生まれ変わりました。
Now think about it. What makes a person a Christian?
ちょっとここで考えてみたいんですけれども、何が人をクリスチャンにするのでしょうか。
Or how, I would say, what is a Christian?
まあ、何がクリスチャンと言えるでしょうか。どういう人。
The simplest, most concise, definition that I've heard is that a Christian is a person with the Holy Spirit in them.
私が聞いたことがあるこの定義付けの定義の中で一番こう簡潔に言い表していると思われるものはそれは、その人のうちに御霊を持っている人のことであるとクリスチャンとは御霊を持っている人のことである。
And I like that definition because it really gets to the heart of the issue.
私はこの、定義が好きだなと思うんですけれどもそれは問題の核心を本当についていると思うからです。
Being a Christian is what you are.
クリスチャンであるということはあなたが何者であるかということです。
It's not merely, it's not only, I'll say only, not merely just what you believe.
それは単に何を信じているかということではありません。
I mean, that's what clubs are. You join a club, you say, okay, this is what we believe in this club. Okay, yeah, I'm in agreement. I do. And then, you know, that's different than being a Christian.
例えば何かのクラブがあるとします。そうするとそのクラブでは私たちはこういうことを信じますというそういう信条みたいなものがあってそれに同意するとそのクラブに所属するメンバーになるということになりますけれどもクリスチャンというのはそういうものとはちょっと違います。
クリスチャン is something that you are. It's a reality.
クリスチャンというのは、何かその人の状態を表します。そしてこれは本当に現実的なものです。
Remember when Jesus was talking to Nicodemus there in the third chapter of John, and he said, Jesus said to Nicodemus, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. That's chapter 6.
イエスはこのニコデモという人に対してこのようなことを言われました。ヨハネの福音書の3章6節ですけれども、肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
And a person is born of the Spirit when they believe in Jesus.
そして、このイエスを信じたときに、その人は御霊によって生まれ変わります。
When they receive him into their hearts, we or they, the person becomes a new creation.
イエスを自分の心に受け入れたときにその人は新しく作られたものになります。
Something that you were not before. It's a new creation.
もう今までとは違う新しい創造されたものということです。
As Paul said in 2 Corinthians 5:17, the old is gone, the new has come.
パウロが第二コリントの5章の17節のところで言っています。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
So I'm going somewhere with this. This is what makes us a Christian. The Holy Spirit is in us. We're born again.
これこそが私たちをクリスチャンにさせているものだと思います。新しく生まれ変わって、御霊が私たちのうちにおられるという状態です。
And there's only one Holy Spirit.
そしてその御霊というのは一つです。
In the human body,There are different members, many different parts of the body, but they all have one thing in common. They all have DNA.
人間の体にはさまざまな器官がありますけれども、そしてその器官はそれぞれが異なる働きをしますけれども、でも一つ共通点があります。それは各器官すべてが同じ DNA を持っているということです。
I mean, it's kind of interesting. These days, they've done so much work with DNA and.In solving crimes, they often all they have to do is get a hair, something, just a part, but it has the DNA. It's proof. This is that person.
この DNA というのはもう最近この DNA 鑑定というものがよく聞かれますけれども、何か犯罪が起きてその犯人を探すときに本当に髪の毛一本からでもその DNA を取って、そして犯人を特定することができるというものです。
And in the same way, the Holy Spirit, I'm just using a metaphor here, is like our DNA. Every Christian has the Holy Spirit.
同じようにこの聖霊というものがもう私たちにとっての DNA のようなもので、みんな同じ聖霊をいただいているということです。
It's what we have in common.
これが私たちに共通しているものです。
In verse 18 it says, But as it is, God has arranged the members in the body, each one of them, as he chose.
18節のところで、しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったとあります。
God has created you in a unique way. There's no one else like you.
神は皆さん一人一人を本当に唯一の存在として作ってくださいました。誰も皆さんと同じ人というのはいません。
I mean, it's sometimes that makes people insecure.They don't like to be different. You know, being different makes them kind of feel alienated.
時には人と違うということが私たちに不安をもたらしたりすることがあります。何かちょっと他の人と違うと、こう疎外感を感じる、疎外されているような感じがする。
I think this is one of the effects of the fall of man. That's one of the things sin has done to us. It's this insecurity. We don't really know who we are, so we get kind of insecure about it.
でもそれは罪がもたらした結果というか影響の一つではないかなと思います。罪というのは私たちをこう不安、最終的には不安な状態、不安定なところにこう導きますので、何か自分がどういう存在であるかということを分かっていないとやはり不安が湧いてきます。
and part of this, what happens is you look to other peopleto kind of validate you, you know, to accept you, to kind of, to sort of learn about who you are.
そうなるとどうなるかというと、他の人が自分をどう見ているかというところで、他の人からの評価で自分が何者であるかということを考えようとします。
But what can happen, like in the church, it can create, you know, groups, as groups kind of huddle together, it can create little divisions.
そしてそれが教会の中で起こると、小さなこうグループがいくつもできて、だんだん分裂が起こってきます。
You know, sometimes it's not just in a church, like a church like this. Maybe sometimes it's churches. You know, this church is, we're different. You know, it's acting like no other church exists.
教会の中でそういう分裂が起こるだけではなくて、もしかしたら教会同士でそういったことが起こる。
But the truth is, we need to look to God. He's our identity. That's where you're going to find who you are.
でも私たちは実は神を見上げなければいけません。自分のアイデンティティを見出すためには神を見る。そこに私たちのアイデンティティがあるわけです。
And when you do that, when you find your identity in God, then you don't have to fear being different or fear being unique.
そして神のうちに自分のアイデンティティを見出すことができれば、私たちは他の人と違うとか、自分だけが何か独特なものであるということに対して恐れる必要はありません。
You can embrace the fact.
もうその事実を本当にこう抱きしめることができます。
Now, what this has to do with spiritual gifts is you can accept the fact God has spiritual gifts for you, for each one of us here.
神は私たち、ここにいる私たち一人一人にこの御霊の賜物というものを与えてくださっています。
And they're unique, they're unique to you, but they're supernatural abilities that will enable you to be the person that God has created you to be.
そしてそれは一人一人に異なるかもしれませんけれども、その御霊の賜物は超自然的な力で、それによって私たちが本来神によって作られたその本来の目的の人になることができるためのそういった能力です。
Now, every member of the body of Christ is important.
キリストの体に属するすべての人は 大切なものです。
That's what we see. And everybody is needed.
すべての人を必要としています。
There are no second class Christians.
二流のクリスチャンという人は存在しません。
You know, if you felt that way, it's not true.
もし自分がそういうふうに感じているとしたら、それは真実ではありません。
And this is what everybody is valuable, and this is what Paul is trying to get them to see.
すべての人が尊い存在であり、パウロはそのことをここで伝えようとしています。
He said, "The eye, verse 21, the eye cannot say to the hand, 'I have no need of you,' nor can the hand say to the feet, 'I have no need of you.'"
21節にありますけれども、そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。
You know, it's kind of convicting. You can't really, it's not good to look at any Christian, and maybe they're different from you, maybe they, their style or whatever irritates you, but you cannot say, I don't need you. That would be like saying, you know, to your hand, I don't need you anymore.
これは本当に私たちの内側にこうもう罪を示されるようなことではないかと思いますけれども、教会の中でも本当にいろんな人がいますし、いろんなタイプがあります。そういう他のものを自分に合わないからといって、あなたはいらないとか、この教会はいらないとかって、そういうことは言うことはできないということです。
But we see God's desire here in verses 25 and 26.That there be no division in the body, that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together.
神が願っておられるのは、この25節、26節に書かれていることです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
And the purpose of the gift, he says, he really tries to drive that home. It's to build up the body. The purpose of a gift, spiritual gift, is not for the person having it to feel, you know, important or whatever.
そしてパウロが強調しているのは、この御霊の賜物が私たちに与えられるその目的というのは、他の人たちを祝福するためであって、自分がその賜物を受けて何かこういい感情を持つとか、自分はすごいと思うとか、そういったことのために与えられるわけではないということです。
Because again, that's rooted, that idea that it's for me, that really comes from that insecurity, that fallen nature, the flesh, whatever you want to call it, that is constantly looking to be validated.
もしこれが自分のためだというふうに感じるのであれば、それは、本当にこの堕落してしまったこの世がもたらしているその罪の結果だと思います。結局は不安がそこにあるので、人からの評価を求めてしまう。
And the effect is that it doesn't have the effect of building up. You know, God's desire is that gifts build up. But if in the flesh it tears down, it always divides. It does the opposite of what God wants.
神が望んでおられるのは、この御霊の賜物によって教会が立て上げられるということですけれども、これが自分のためとなってしまうと、逆にその教会を引き裂いてしまったり、分裂させてしまう、神が望んでおられることの逆を行ってしまうことになります。
So Paul is going to show the correct motivation.
なので、パウロはここで正しいこの動機というものを教えています。
If you notice here, this section, chapters 12, 13, and 14, it's one section. And the whole theme of this section is dealing with spiritual gifts.
このコリントの手紙を読みますと、12章、13章、14章、この3つの章は実は1つのテーマを扱っていて、御霊の賜物について語っているということが分かります。
And chapter 13, which we'll get to today,That's right in the middle. It's right in the center because that is talking about the motivation for using spiritual gifts.
そしてこの12、13、14の中で13章が真ん中に置かれているということが、今日これから学びますけれども、これこそがこの私たちにとって 大事な動機であるということをパウロは教えています。
Okay, well, we haven't finished 12 yet. Let's read 27 through 30 here.
12章を終わらせたいと思いますので、27節から30節をお読みします。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか？皆が預言者でしょうか？皆が教師でしょうか？皆が奇跡を行う者でしょうか？皆が癒しの賜物を持っているでしょうか？皆が異言を語るでしょうか？皆が解き明かしをするでしょうか？
So he lists some gifts to show, you know, how God has ordered the church. But there are many, there are only some. There are many spiritual gifts that are not mentioned here.
ここでパウロはいくつかのこの賜物をまあ挙げて、神がこの教会のためにどういうふうに順番に与えてくださっているかというそのリストを与えていますけれども、ここに書かれてあるだけではなくて、他にもたくさんこの御霊の賜物というのはあります。
And so in verse 29 and 30 there are these rhetorical questions. The obvious answer is no. Not all people are prophets. Not all people speak in tongues.
29節30節、これは習字法というこの質問方法ですけれども、ちょっとこう誇張しています。そして、この質問に対する答えは明らかにノーというものですね。で、全ての人が預言者なわけでもないし、全ての人が異言を語るわけでもないということです。
So in verse 31 he says, but earnestly desire spiritual gifts, or desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way.
31節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。
So now as we get into 13, you know, we're probably all really familiar with chapter 13. It's one of the most famous chapters in the Bible. But reading it in this way, realizing that this is the context, he's talking about their motive for spiritual gifts, using spiritual gifts.
これから13章に入るわけですけれども、この13章、第一コリントの13章というのは非常に有名な箇所なので、皆さんもよくご存知かと思いますけれども、今読んできたようにこの文脈をこれでお分かりいただけたかと思いますが、パウロは、この愛について語るときに御霊の賜物を使うその動機が何であるかということで、これから語っていくわけです。
Okay, verses 1 and 2 of chapter 13.
はい、では、13章の1節2節を読みします。たとえ私が人の預言や御使いの異言で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が預言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。
So this is the famous love chapter. So many people love this chapter. I do.
ここは愛の章として有名な箇所で、多くの人たちがここを気に入っていると思いますし、私もここ大好きな箇所です。
You often find it in weddings, you know, weddings. They'll use
結婚式の時などにもよく使われるところですね。
And it's beautiful.
本当に美しいところ箇所だと思います。
But I think, if we're honest, it's a very convicting chapter.
でも正直にこれを読んでいくと、同時にですね、本当にこう罪が示されるような、そういった箇所でもあると思います。
Especially in challenging our motivation for serving God.
特に私たちが主に仕えるその動機に対して、私たちの動機に対してこうチャレンジを与えてくるような箇所でもあると思います。
He said, if I have the gift of tongues or any speaking gift, you know, or even what I'm doing now, you know, it's like it would be if I don't have love, it would be just like me standing up here and clanging a pot.
もし例えば私が異言を話すとか、もしくは何か今やっているようにこうやって 何か語るそういった賜物が与えられているとしても、それが愛によって動機づけされていなければ、ただ単にこうもうあの騒音をかきたてているというか、なんか鍋をこうバンバン叩いているような、そういったものになってしまいます。
My words to be that, you know, I want them to have value. I want them to be used by God.
そんなふうにあの私はこう無駄にしたくはないと思います。あの本当にあの神に用いていただいて、こう皆さんを立て上げる、そういったあのことをしていきたいと思います。
You know, without love, that's what they are.
でもここでパウロが言っているのは、愛がなければこうやかましい、ただやかましいものになると言っています。
If I have the ability to really understand deep spiritual stuff, you know, I it's heavy, I know it, but I don't have love, it's just worthless.
もし私が例えば本当に深く霊的なことをあの理解をしていたとしても、でもそこに愛がなければ何の値打ちもありません。
If I had this great faith that I could do great, you know, great things for God, I'd step up, but I didn't have love, it doesn't mean anything.
もし素晴らしい信仰を持っていて、本当に主に対してこう素晴らしい働きをできたとしても、でもそこに愛がなければ何の値打ちもないということです。
You know, it'd be just like a project, just like any secular project.
もし愛がなければ、それは単なるこのプロジェクトの一つということに、この世で行われているさまざまなプロジェクトと同じようなものの一つということになってしまう。And then he says in verse 3, if I give away all I have and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. また3節にあります。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
You know, it is possible to do amazingly sacrificial things and to beCompletely selfishly motivated to do it.
本当にあの驚くようなですね、なんか犠牲的なことをやるときに、愛ではなくて自己中心の自分のための動機でそれを行うということが実は可能です。
I mean, you can do, people can do tremendous things, and if it's possible to be motivated.
素晴らしいことをしても、それが何かあの他の人に自分がよく思われたいからとか、そういった動機で行うということができます。
I know, wanting to be a hero, this is a big thing for men, you know, that's a really strong motivation.
ヒーローになりたいというのは特に男性が持つあの強い動機の一つじゃないかと思います。
You know, I kind of developed this hobby of bike riding, and I go out riding on Saturdays usually.
私はあの最近本当にあの自転車に乗るのにハマっていてですね、もう週末はあのいろんなところに自転車で出かけていますけれども。
And I many times I go by myself.
まあほとんどの時はあの自分一人で行きます。
I'll come up with this goal, and then I'll take a picture, and then I'll send it to Mari. She's at home.
で、あのこう自転車で出かけて行っていろんなところで写真を撮ってそれをマリに送るわけです。そこから
like,、oh, すごいな。
でそうすると彼女があのその度にあすごいねとかよかったねとかって一言を返してくれます。
で
そのたった一言のメッセージで私はまたよしと思って次のまた10キロをこう走れるわけです、ね。
You know, I think we're all we got all got kind of some of that in us.
でもそういったあの部分というのは私たち少なからずみんな持っているんじゃないでしょうか。
But the problem is, you know, if we need in order for what we do to really matter, it's got to have love.
でも私たちが何か本当にあの主のためにする大切なことというのはあの。神の愛というものがなければ意味がなくなってしま
う。
パウロが言っているようにもう何の役にも立たないということになってしまう。
So now this Actually, these first verses are quite negative, aren't they? They're just telling us what love isn't. Now he's going to tell us what it is.
ですから最初の、この箇所ですね、3節までの箇所というのは、愛がなければというちょっとこう否定的なところから入っています。
And let's read verses 4 through 7.
で、4節から今度はじゃあ愛はなというのはどういうことかということが書かれています。4節から7節を読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
This is what love looks like.
これが愛というものです。愛がどういうふうになものかということが書かれています。
And you know, if you think about it, we have the full picture of love in the life of Jesus.
そして私たちは実はこの愛の姿を完全にイエスの生き様の中に見ることができます。
You could insert the name of Jesus in here, and it would fit perfectly.
この今読んだ箇所の愛という言葉のところにイエスという名前をはめて読んでみると本当にこうマッチします。
Jesus is patient and kind. Jesus does not envy or boast. It works perfectly.
イエスは寛容であり、イエスは親切です。また人を妬みません。イエスは自慢せずと読んでいくともう完璧に。こうフィットします。
This is what God is like.
これが神という方です。神がどういう方であるかということが分かります。
God is love. John told us that. God is love. This is what God is like.
ヨハネが神は愛ですと言いましたけれども、これが神の姿です。
And you know, that's so important that we grasp that. Because if we don't have this idea that this is what God is like, you can sort of have this idea that God maybe is, you know, he's irritated, or maybe he's like, but he's demanding you be like this, you know, like God is kind of irritated. Would you just love, just look, and he's not. This is what he is like.
このことを、この神はどういう方であるか、神は愛というのがどういうことであるかということを、こうしっかりと、握っておくということが大事です。そうじゃないと、例えば神は怒る方だというふうになんか思っていると、もう本当にイライラしながらなんで愛せないんだというふうにこう責めてくるようなそういったイメージを持ってしまうかもしれませんけれども、そうではなくて神はどういう方かこの4節から7節に書いてあるような。
That was really refreshing for me to think about, just to meditate on that. When you look at this verse, think this is what God is like.
本当にここをこう自分の中で黙想してよくこう心に留めるということがすごく大事だと思いました。神はこういう方なんであるということを知るということですね。
And you know, you can see how you're doing in your growth in Christ by putting your name in there and just see how well it fits.
そして自分たちがじゃあキリストにあってどれほど成長しているかということをこう見ていくときにここの愛という言葉の中に自分の名前を当てはめて読んでみると分かると思います。
Jack is patient and kind. He's not irritable.
ジャックは寛容であり親切です。人を妬みません。なんでギャリさん笑ってるんでしょうか。
But really, I find this chapter quite convicting.
でも本当に自分自身この章を読んで、すごくこう罪が示されます。
But at the same time, it's very attractive.
でも同時に本当にここは魅力的な箇所でもあると思います。
Because I realize this is what God wants for me. He wants me to put my name in there and it to fit. And that's what he's working on. That's his agenda for my life.And I think, wow, if I fit like that in there, that is a good agenda. God, do have your way.
神は実は私がこういったものになることを望んでおられる おられるわけです。ですからこの愛というところに私の名前を当てはめたときに、それがもう本当にフィットするような、そういったものに私を作り変えようとしてくださっている、そういったアジェンダを神が持っていてくださるということは、これは本当に嬉しいことだし、素晴らしいことだなと思います。
You know, this is such a worthy goal for your life.
これは本当に私たちの人生にとっての価値ある目的だと思います。
That's why he said in verse 12:31, this is the most excellent way.
だからこそパウロはこの12章の最後のところで、私はさらに勝る道を示してあげましょうと言ったわけです。
Yes, because think about what you live for. You know, what we as people, we live for. So much of the time, we may think of some sort of achievement.
私たちは何のために生きているか、人生の目的は何かということをこうちょっと考えてみると、多くの人たちが何かを成し遂げる、達成するということを目標にしています。そして多くの場合、その何か達成したものというのは最終的にはあまりこう重要ではなくなってしまいます。
I mean, even think of the most popular, like sports stars and stuff. And is it, they justpeople forget. You know, in a few years, they don't care who won the Super Bowl 20 years ago.
すごい例えば スポーツなどで大活躍して偉業を成し遂げたような人であっても、もう何年か経つと人々はそのことを忘れてしまうわけですね。
Or even in our own lives, you know, whatever. Think of the achievement. But if I got to the end of my life and I was known as a loving person,
でも例えば私の人生の終わりの時に、あ、この人は本当に愛の人だったというふうに周りに思ってもらえるような、そういった生き方ができできたとしたら、それは私のその人生の目標というのが本当に価値あるものだったと言えると思います。
Now Paul tells us in, especially in Galatians 5:22, loveComes from the Holy Spirit.
パウロはガラテヤ人への手紙の5章のところで、この愛というのは御霊の実であると、御霊から来るものであるということを言っています。
It says the fruit of the Spirit is love. That's what he said.
彼が言っているのは御霊の実は愛ですと言いました。
You know, when you but to really focus, to meditate on this, you realize, yes, I wantThe work of the Holy Spirit in my life. You know, why would I ever fight him on this?
そのことを本当によく考えてみると、私は確かにこう御霊に私のうちに働いてほしいと思います。そのなぜ御霊の働きに一生懸命逆らう必要があるんでしょうか。
This is what God wants for all of us.
これは神がすべての人に対して望んでおられることです。行いたいと思っておられることです。
He's working. This is what he's doing in your life.
そしてそれを実は私たちの人生の中で神が行っていてくださいます。働いてください。
It's beautiful, you know. So we want to cooperate with God.
もう本当にそれは麗しいことですので、私たちはその神の働きに協力したいと思います。
Okay, let's move on. Verses 8 through 12.
8節から12節をお読みします。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたなら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。
Love is going to outlive all spiritual gifts.
愛というのはこのあらゆる御霊の賜物の中でも最後まで残るものです。
Because there's coming a time when spiritual gifts are not going to be necessary.
もう御霊の賜物が必要なくなるという時がやってきます。 I mean, in this life, spiritual gifts are very important. この世では御霊の賜物というのは本当に重要なものです。
But in the next life, they won't be needed.
でも次の将来では、もうこの御霊の賜物は必要なくなります。
You know, no one's going to have to give a prophecy and just say what this is what the Lord is, because the Lord is there. He's talking directly. There's no need for that.
誰も主がこう言われたということを予言したりする必要はないわけです。もうそこに主がおられて、みんなそれが分かっているからです。
No one's going to be need to be healed. Everybody's going to be healthy.
誰も癒される必要もありません。もうみんながこう健康な状態でいるわけです。
No one's gonna need to speak in tongues,
誰もこう異言で語る必要もありません。
We'll all speak English.
もしくは英語で話す必要もあります。
Anyway, verse 10 says, "When the perfect comes, the partial will pass away."
10節のところでは、完全なものが現れたら不完全なものは廃れますとあります。
Now, I wanted to say, there are people you may hear that use this verse to try to explain that spirit, to show that spiritual gifts have passed away.
実はこの箇所を使って、ある人たちは、もう霊的な賜物というのはすでに取られたの、亡くなったのだということを語る人たちがいます。
And because they explain that the perfect here means that the canon of scripture, the Bible. So once we had the New Testament, then the church no longer needed these spiritual gifts, so people don't do that anymore.
この完全なものが現れたらというところを、この完全なものというのを正式な聖書のこの聖典のことを表しているので。私たちが新約聖書を手にした時からもう教会はこの御霊の賜物は必要なくなったと、予言とか異言を語る必要はなくなったというふうに言う人たちがいます。でも全体の文脈を見ますと、その解釈は正しいとは言えないということがわかります。
Because verse 12 tells us that when the perfect comes, two things will happen.
12節を見ますと、この完全なものが現れた時には2つのことが起こるということがわかります。
One, I will see face to face.
1つは、顔と顔と見合わせて見ることができるということです。
And I will know as I'm fully known.
そして、その時には自分が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることができるとあります。
Now, if the perfect meant the Bible, well, I have the New Testament right now.
私は今新約聖書を持っています。
In fact, you know, I'm teaching from it right now.
まあ実際この新約聖書から教えているわけですけれども、
I don't see face to face.
でもだからといって私はまだ顔と顔を合わせて見ているわけではありません。
I don't know fully.
完全に知っているわけではありません。
Because that is not what the verse is talking about. That is trying to force something into it.
ですから、この10節のところはそういうことを言っているわけではないということがわかります。無理やり何かこう当てはめようとした解釈だということがわかります。
The perfect here is referring to seeing Jesus face to face.
ここで完全なものと言っているのは、これはイエスと顔と顔を合わせて見ることができる時のことです。
Paul is describing the complete unhindered fellowship with God.
パウロはもう完全に全く何の妨げもなく神とのこの関係を交わりを持つことができるということを語っています。
And this is what John also was talking about in 1 John 3 verses 1 and 2.
ヨハネもそのことを語っています。第一ヨハネの三章のところです。一節二節。
He said, "Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is."
第一ヨハネの三章の二節ですね。Verse 2ね。 愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。
And it says, now we see in a mirror dimly.
12節にあるように、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ています。
You know, it's interesting. When you look at the history of the culture at this day, these days a mirror is easy to get. You can go to the Hakuen store and get a good mirror.
現代は、今日では鏡というのはもうどこでも簡単に手に入ると思います。100円ショップに行けばすぐに買えたりします。
We have many mirrors here in this room.
この部屋にもたくさん鏡がありますけれども。
But in that day, in the ancient world, they didn't have mirrors like we do. The mirrors were made of polished metal.
でも当時この聖書が書かれていた当時はそんなに簡単に鏡が手に入るものではありませんでした。そして鏡といっても金属を一生懸命こう磨いたようなものでした。
Actually, Corinth, interestingly, was known for their mirrors. But they would get metal and polish it up, but the best image was still kind of dim.
で、実はこのコリントという町はそうやって磨いた鏡を作ることで有名作っている町ということで有名でしたけれども、でもそれでも一生懸命磨いてもあくまでもそこに映るものはぼんやりした姿にすぎません。
You know, that's kind of like, and it sort of helps to understand Paul what he's talking about. They would have understood. He's like, now we see dimly. We don't see the clear image, but then we'll see face to face.
ですからここでパウロが言っているこのぼんやり映るものを見ているというのが。この当時の人々にはよく理解できたと思います。そして、そのぼんやりしているものではなくて、もうやがて今度は本当に顔と顔を合わせてはっきりとしたものを見ることができる時が来ると言っています。
And then verse 13, so now faith, hope, and love abide these three, but the greatest of these is love.
13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
You know, I've thought about this a lot. These three things, faith, hope, and love, you know, I used to read it as sort of, you know, kind of poetically. But when you think about it, those three things are the most important things in life.
本当にこのところをすごく深く考えました。そしてこの三つ、信仰と希望と愛。この三つは以前は私もこれをただ詩のようにですね流れるように読んでただけだったんですけれども、実は私たちの人生の中でこの3つが最も大事なものなんだということを思います。
Because when you could have all kinds of stuff, you could have possessions, you could have, but if you didn't have it, what use? If you don't have hope, what use is everything else in life?
私たちはいろんなさまざまな財産とかものを持つことができますけれども、でももしこの信仰、希望、愛、これらのものがなかったら、本当にそういった手にできるものはもう価値がなくなると思います。希望がなかったらどうでしょうか。
Or faith, if you don't have any reason to live. You don't
have faith. 信仰がなかったらもう本当に生きる理由がなくなってしまうと思います。
ButThese are what we have in the Lord. This is what the Lord provides for us.
でもこれらが実は私たちが持つようにと主が私たちのために備えてくださったものです。
Now abide faith, hope, and love. This is what we have in Christ.
この信仰、希望、愛というのはこれは私たちはキリストにあって与えられているものです。
But the greatest is love.
この中で最も優れているのは愛です。
Yeah, so when I was studying this, it really helped me. I thought, this is, I want to focus. I want, this really gives me a renewed focus on just the purpose of my life.
本当にこの箇所を見ていくときに、改めてもう一度自分がどこに目を留めていなければいけないのかということをもう一度教えられました。そして本当に私たちの生きるその目的というか、それが愛 が必要であるということが
分かります。
私は本当に何でもこう物事をきちんと早くこうやってしまいたいたちなのですぐにいろんなことをやってしまうんですけども。
And I need the Lord to remind me, this is what's important. Love, this is what's important.
でも本当に主に思い起こさせていただく必要があるなと思います。愛こそが一番大切なんだということです。
And so, I hope that you've also been encouraged too.
皆さんも本当に同じように励ましを受けていただけたらと願います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for giving us faith, hope, and love in Jesus Christ.
主よ、私たちにイエス様にあって信仰、希望、そして愛を与えてくださっていることをありがとうございます。
And Lord, we desire all of these three in greater measure.
主よ、私たちは本当にこの3つを本当に必要としています。
Just strengthen our hearts, strengthen our faith, Lord.
どうぞ私たちを強めてください。私たちの信仰を強めてください。
And I pray that you would just that the hope that we have would also be stronger and more clearer.
また私たちが持っているこの希望がさらにはっきりとしたものとなり強められますように。
I pray that none of my brothers and sisters, none of us would feel hopeless. Lord, just pour out your hope into our hearts by the Holy Spirit.
どうか私の兄弟姉妹たち誰一人として希望を失ってしまうことがないようにどうぞあなたが私たちの上に希望を降り注いでくださいますように。
And Lord, mostly we just desire love. We want to be loving people. We want to reflect your love.
そして最も私たちが望むのはこの愛です。私たちは本当に愛の人となりたいと周りの人たちに愛を分かち合うことができるようなものになりたいと願います。
And we pray, Lord, do whatever it takes to work that in our lives.
どうか私たちのこの人生のうちにどんなに時間がかかろうともそれをなしていってください。
And forgive us, Lord, for the times that we may have resisted you.
私たちがあなたを拒んでしまうことがあると思いますが、そういった時をどうぞお許しください。
Or may have reacted to you to the work of your spirit with sort of a defensive attitude.
また御霊の働きを本当に私たちが拒んでしまうようなことをどうぞお許しください。
Lord, just have your way in us.
どうぞあなたの道を私たちのうちになしてください。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.